ミルクの絵本。この番組は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお届けします。こんにちは、藤田のぞみです。ミルクの絵本では保育ネットワークミルクさんにお電話をつないで、ミルクっ子通信に掲載されているおすすめの絵本やイベント情報をご紹介いただきます。5月13日水曜日配信の今回は、ミルクックキッズクラブ逆瀬川学童支援員でいらっしゃる福島和美さんにお話を伺います。福島さん、
はい、
こんにちは。
こんにちは、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新しい年度、新年度が始まりましたね。
あ、始まりました。
はい、改めてお願いいたします。
はい、う
ん、逆瀬川さんの方でも学童のお友達が増えたのかなと思いますけれども、
はい、
はい、新年度の始まった様子はいかがですか？
そうですね、はい、定員が20名の、学童なんですけれども、はい、1年生が5人入ってきてくれまして、
はい、
5年生の子もちょっと残れる状況だったので、今1年生から6年生までいる20人でスタートしてます。
そうなんですね。じゃあ、はい、1年生から6年生までとなると幅広い猫交流が生まれそうですね。
はい、
1年生の子たちはどうですか？ちょっと不安そうだったり、あるいはこう新しいことにワクワクしていたり、いろんな様子が見られるかなと思いますけれども。
あ、今年の1年生、はい、なんか毎年やっぱりカラーというか、その年のカラーがあるんですけど、今回の1年生はなんかすごく無理なく明るくて、よく話して、ルール守れるいい子たちだなと思って感じているところです。
そうなんです ね、はい、ね、新しい環境に慣れるということもあるかと思いますけれども、そんな中でも明るくということですね。
はい、
学童の中での過ごし方は皆さんどんな風にされているんですか、今の時期は？
あ、そうですね、はい、やはり1年生5人入ってきたこともあって、まずはミルクックのルールを分かってもらおうというところで、はい、ずっと通っている子も含めてですけど、うん、一つ一つ丁寧にルールを一個ずつ確認しながら、春休みを過ごして新学期を迎えたという状況です。
そうですか。じゃあ、春休みからというと、はい、だんだん慣れてこられた様子です
ね。そうですね、保育園とかから来られて、うん、突然4月1日から小学生よって言われて、保育園から学童に来るので、割と丁寧に伝えて、1年生に伝えてると、その空気読んで、やっぱり上級生たちも優しく、体の大きさも全然違うので、
そうですよね、
丁寧に優しく教えてくれてるんですけど、1年生やっぱり可愛いので、なんか色鉛筆とかも、
はい、
みんなで使うものと思ってるみたいで、割と、ね、高学年になってくると、私が使ってるものみたいな、それをきちんとするっていうルールができてるんですけど、
はい、
一緒に机に座って突然色鉛筆を1年生から使われて驚いてましたけど、相手が1年生だから、一緒に使うねって言ったら、うんうんって言ってましたけど、なかなかその取るとか取らないとかじゃなくてね、みんなのものと思って、みんなで楽しく使うって1年生思ってるので、悪気もなくなって、5年生の女の子とかが、って言ってますけど、それにも慣れた頃かなと、はい、一緒に貸してあげてって言ったら、貸すのが嫌とかでは全然ないのでね、ただびっくりすることはあるみたいで、驚いてたりとはしてるんですけど。
そうなんですね。はい、じゃあ、お互いにこう分かってくるような、この時はこう手を出しちゃいけないんだなですとか、これはみんなでシェアしてもいいかですとか、お互いなんとなく分かってくるという感じですかね。
はい、おやつとかもね、譲ってあげたいけど、欲しいものはやっぱり小学生なんで、譲れないこともあるんで、ちゃんとじゃんけんしてたりとかね、数あるものとかはじゃんけんしてたりとか、順番はじゃんけんしてたりとかで、それも1年生は1年生それで楽しいみたいで、大きいお兄ちゃんがやってることをすごい見つめてたりとか、見てるよって、ちゃんとしてよとかって言いながら 過ごしてます。
そうなんですね。はい、あまりこうどんなところだろうドキドキというわけじゃなくて、こうワクワクしてお兄さんお姉さんの様子を観察しているような感じですかね。
そうですね、見た目はそんな感じなので、うん、まあ、それでもやっぱりだいぶ大きいので、できるだけ1年生2年生の気持ちに寄り添えたらなというので、5年生6年生は、続けてきてくれてる子も多いので、その辺言ってきてくれるかなという信頼関係のもと、1年生2年生に気持ちに寄り添えたらなというような保育を始めているところです。
1年生2年生の子たちの成長もそうですけれども、高学年の子たちのこう内面の成長もすごく見られそうな春ですね。
そうですね、じっと見てたりしたら、どうするんかなと思ったら、やりたいって言って声かけてくれてたりするんで、見てるだけでやっぱり、ね、何してるのか見てるだけでいいっていうこともあったりするんですけど、高学年の方からやってみるとかって言って声かけてくれてるところも見たりするので、やっぱりそうやって声かけてあげれるんやなとかって思いながら見守っていたりとかはするんですけれども。
1学期、まだ4月5月というところですけれども、6月7月夏に向けてこうお子さんたちに期待することですとか、こんな風になってほしいなっていうような期待といいますか、
そうですね、夏休みに向けてぐっと、やっぱり仲良く一日ね過ごすことになるので、それまでに仲良くというか、名前もね分かってたり分かってなかったりすることもあるのかなとは思うんですけど、やっぱり伝え合えるような、そんな風な空気ができてたらいいなと、ギスギスしないような仲良い、いい感じで夏休みを迎えられたらいいなとは思ってます。
そうですね、どの年齢のお子さんもこうお互いを思いやれるような環境だといいですよね。
そうですね、はい、
そんな優しい心が育ちそうな絵本を今日はご紹介いただけるのかなと思いますけれども、では本題の方に参ります。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ミルクっ子通信5月号に掲載されている絵本を今日はご紹介いただきます。タイトルお願いします。
はい、ジオジオの冠。
はい、ジオジオの冠ですね。ライオンさんのお顔がドンと描かれている、
はい、
はい、表紙ですね。
はい、
はい、これどんなお話なんでしょうか。
ジオジオっていうライオンがいるんですけれども、はい、ライオンさんは、このライオンはライオンの中でも一番強いライオンだったんですけれども、少しずつ年を取りまして、みんなと仲良くしたいなって思いながら過ごしてるんですけど、みんなから恐れられて近寄ってきてくれる子もいなくて、近寄ると逃げられたりするっていうような話になってるんですけど、その中で小鳥がやってきて、自分は卵を産むけれども、食べられたり落としたりして育てられないっていう話をすると、ジオジオがその冠の中で卵を産んだらいいんじゃないかって声をかけるんです。で、その中でジオジオが冠の中で卵からヒナに変わるっていう話になってます。
そうですね、ライオンのジオジオなんですけれど、はい、先ほどね表紙にって私申し上げたんですが、
はい、
こうすごく強くてガオーみたいな感じではなく、はい、どちらかというとこう哀愁が漂う表情なんですよね。
ですね、割と優しいというか、はい、
きっと強い若い時代もあったんでしょうけれども、
そうですね、
だんだん年老いてきて、
はい、
こうなんでしょう、ちょっと孤独を感じたりですとか、
はい、
なんかそんなこう悲しさといいますか、それこそ哀愁なんかを感じるようなライオンの様子、
はい、
でそこに、鳥がやってきて、
はい、
お互いちょっとなんかこう悲しい気持ちですとか寂しい気持ちを抱えている者同士の出会いですよね、
はいはい、
でその中でこう、避難を返してあげるという優しさが現れてという、ほっこりするようなストーリーだなと思いますけれど、
はい、
これお子さんたちにも読んであげたりするんでしょうか。
終わりの回ということで、帰りの、終わりの回が準備が早くできた時に絵本の読み聞かせをしてますので、その時に、はい、読んでみました。
読んであげた時のお子さんの こう反応なんかはありますか？割とこう、ね、お子さんの分かりやすい絵本というよりもなんかストーリーをこうじっくりこう考えるような絵本なのかなと思ったんですけれど、お子さんたちはこう聞いた時にどんな表情であったり、
そうなんですよ、あの割と時間ゆっくりある終わりの回、時間があった時に読もうと思って、時間のある日を選んで読んで、あのここに乗ることもあるのでと思って、もう一回読んでみ読み聞かせしてみようと思ってあのしたんですけど、あのやっぱり大人ってその思いやりとか優しさとかっていうのを、あの伝わったらなと思って読むんですけど、あの読み終わった後やっぱりこう楽しい本ではないので、静かになった感じはあったんですけど、あのライオンさんどうかなみたいな話をちょっと振ってみると、はい、やっぱりそんなに寂しいとか悲しいとかって小学生はそこまで一回読んだ読み聞かせにはすぐには出てこない感じで、
あ、そうなんですね、
やっぱりあの、ライオンさん年いってるんやなみたいな話からスタートして、あ、そうだねって言って、でもなんだか知らないけど、ゴールデンウィークもね、あとやったのもあったんです、あるんですけど、
はい、
おじいちゃんとかおばあちゃんの話にすごい話が膨らんで、なんかこう年いった人イコール自分たちのおじいちゃんおばあちゃんに話が膨らむんだなと思って、なんか最後のところでライオン どうしたかったのかなって言ったら、やっぱり最後ね、すごくこの絵も明るいピンク色の感じになって、はいはい、あの小鳥とか生まれたヒナとかが生まれてね、ライオンのシーンになってるんですけど、
はいはい、
そのシーンがやっぱりこう印象的ではあったのだって、あのライオンさんはあの鳥の声を聞いてるんだと思うっていうのを1年生の男の子が言ってくれてたりとかしたので、やっぱりあのこう大人が思うように居場所とか、
はい、
そういう感じではなかったんですけど、やっぱりこうほんわかというか優しい気持ちになれるのは伝わったのかなというような反応でした。
そうなんですね、どうしてもね、こう大人は自分の人生経験も重ねてしまうので、
はい、
あの哀愁漂うようななんて私が言ったように考えてしまうこともあるかもしれないんですけど、
はい、
お子さんをもっとこうシンプルに捉えてたりするんですよね、きっと。
ね、そうですね、でライオンはオスは、あのこれオスのライオンなんですけど、
はいはい、
オスだから卵は取らへんかなとかって言ってたりとか、すごくいろんなところにあの頭の上にね卵を置いてるんですけど、ライオンはメスしか取らないからなとかって言って、いろんなその、なんかすごく読み聞かせするときもあまりこう、はい、こちらからね、こうだね、ああだねとは伝えないので、自然な声がいろいろ上がったのが、あの考えられる本では聞くとやっぱりいろいろ感じることが子どもたちにあって、はい、いい本だなって、いい絵本なんだなって、逆に思ってた通りではなかったですけど、聞けたのが私たち読んでる本も、あ、絵本ってそういうとこがいいんだなみたいな、改めて感じられる絵本だなって言って、あの一緒にいたスタッフとも話してたんですけども、
ですね、はい、もう生き物としても捉えてるってことですよね。
そうですね、
鳥とライオンが共存してるなですとか、
はい、まあ、高学年ぐらいが、やっぱりその寂しいとか逆に分かると、そこがちょっと高学年とかになったら口にね、言えなかったりする部分もあるので、そのどっちかっていうとこう現実的なそういうところの答えをしてる6年生の男の子とかは、
はい、
卵狙われるけど大丈夫とか全部分かってて言ってるのかなっていうのもあるんですけど、ああそうかって言って聞いてたりはするんですけどね、はい、
まあ、それこそ1年生入りたての1年生のお友達と6年生の高学年のお友達だと捉え方がちょっと違ってくることもあるかもしれないですし、
そうですね、はい、
学問的に考えるところもあるかもしれないし、でもそこも見てても面白いですよね。
そうですね、やっぱりね、かわいそうとかかわいいとか、やっぱり低学年って素直に口にこうできる姿があったりもするし、高学年になったらきっと分かってるんじゃないかなとか思ったりする時もあるんですが、あえて口にしないとかできないとか、やっぱりそこも成長の過程であるのかなと思うことは、あのいろんな場面であるので、はい、
一つの絵本とってもこう捉え方を見てると、あの内面の成長があるんだなというのが分かるんですね。
そうですね、はい。
本当にこう今ね、あまりこちらからは言わないっていうふうにおっしゃってましたけれども、はい、改めてお聞きすると、この絵本ジオジオの冠を読んであげる時のこうポイントであったりだとか工夫ってどんなことされてますか？
そうですね、先ほども私の方にも書かせていただいたんですけど、やっぱり読む方としたら、寂しいのかな、ライオン寂しかったんだなって、居場所探して見つかってよかったなって思いがやっぱり読み手の方にはあったりするんですけど、
はい、
まあ、割とそういう寂しさとかいう風なのは、入れすぎない感じで、淡々とでもないんですけど、伝わりやすく割と長い文章ではありますので、淡々と読む感じで、小学生向きの時もどんな風に思ってたんだろうねっていうような最後に問いかけて、はい、子供の気持ちがちょっとずつ聞けて、はい、でまた大人じゃない友達の意見を聞いて気づく子もいるのかなというのはあるので、はい、あんまり押し付けないように、絵が綺麗だったねとか、はい、そうだねこんな感じこの絵はそうかもしれないねみたいな、ただうちにそうだよ聞きたかったんだよ絶対にって言って、なんか自信げに言ってたので肯定する感じで行くので、はい、読むときは割と淡々、ものにも楽しそうなね、はい、本とかのときはもっと楽しそうにっていうのもあるんですけど、今回の本とかの感じには静かに淡々と状況を伝えるような感じで読みます。
あまりこうこちらの感情を込めすぎずに読ん で最後にちょっと問いかけてみる、で自分たちの気持ちをこう聞き合ってみたりだとか考えてみたりだとかっていう風なこう形を取られているということですよね、はい、本当にこう、どうしても深いなって思って読んでいたんですけれども、本当にお子さんによって捉え方も違ったりですとか、でも優しい気持ちであったりだとかこの、ね、交流であったりだとかはこうなんとなくストーリーの中から聞きながら感じ取ってくれてると嬉しいなとは思いますね。
そうですね、なのでやっぱり高学年になると文庫本とかも読み出すんですけど、私個人的にはやっぱり絵本って、何回も読んでほしいなっていう思いがあるので、短い空き時間の時々は、はい、逆に絵本読んでみて、知ってるってよく言うんですけど、知っててもいいからもう一回読んでとかって読む、はい、言うことがあるんですけど、はい、やっぱり短い文章とか、絵から感じられるものってたくさんあるんじゃないかなって個人的にはすごく強く思ってるの で、ついついこう子どもたち何回でも読んでみてって、何回もなら違うからってよく高学年とかには声かけるんですけど、その時感じることがその度に違う良さが絵本にはあるのかなと思ってます。
ジオジオの冠という一冊も1年生でこう今回読み聞かせてもらったお子さんたちがこう少し経って、2年生3年生6年生ってなった時にもう一度読んでみてっていう捉え方また変わってくるかもしれません、
ね、多分違うと思うんです、
本当にこう空白であったりとか、文章が言葉が少ない分のこう想像するの、本当に自由が広がってるなと思いますのでね、ぜひ絵本を繰り返し読んでもらって、おっしゃるようにいろんなこと感じ取ってもらえたら嬉しいですよね、ありがとうございます。今回はミルクっ子通信5月号に掲載されていますジオジオの冠をご紹介いただきました。本当に素敵な絵本です。もう1年生のお子さんももちろん聞けますし、6年生のお子さんでしたら自分でも読めそうですよね。
そうですね、はい、
ぜひ手に取って読んでみてください。ありがとうございます、さあでは福島さん、後半に参りまして、イベントなどの情報をいただくんですけれども、今回はどんな講座もしくはイベントがあるでしょうか？
はい、またミクルクで駅前子育て交流広場で、6月の方になってしまうんですけど、6月の11日の木曜日なんですけども、交通安全教室というのをさせていただきます、こちらの案内をさせていただけたらと思います。
6月11日木曜日の交通安全教室、駅前子育て交流広場で行われるということですね、これはどんな教室でしょうか？
そうですね、4月から、 自転車の利用者に青切符が適用されるということで、はい、連日ニュースなどとかにも流れてるんですけれども、
はい、
特にね大人に対しての青切符が切られるということで、自転車私も乗るんですけれども、どこを走ったらいいのかとか、
はい、
どれが違反になるのかとか、ちょっとわからないことがあるので、三田警察署の交通課の方が来ていただいて、
はい、
自転車のシミュレーター体験をしながら、
はい、
交通ルールを正しく教えていただけるというような教室になってます。
はい、ありがとうございます。本当に自転車は大きくルールですとか変わって、青切符も切られるとなると、ちょっとこう乗るのも躊躇してしまうようなところもあったりするんですけれど、
そうですね、はい、周りもちょっと持ち帰るところは歩くようにしようかと思うというようなお母さんたちも聞いたりもするんですけど、
はい、三田市内見ててもやっぱりお子さんを乗せて、走ってらっしゃる、ね、はい、お母さん方の保護者の方も多いですし、
はい、
今もちょっと大きくなってきたらお子さんが自分で運転してそれにこう一緒にお出かけされているような様子も見かけますし、
はい、
もちろん大人だけ子供だけもあるんですけれども、
はい
はい、私はどちらかというと自動車運転する方が多くて、
はい、
それもこういろいろルールが、ね、あったりしまして、はい、これ大丈夫なのかなとか見ていて、はい、自分も運転していて感じるところがあったり、まだまだわからない部分がありますよね。
そうですね、一番思うのが歩道を走ったらダメって言われるけど、はい、っていうのがあって、でも歩道しか走れないけどとか、歩道の方が安全だけどって思うところとかもあるんですけど、
はい、
そういう意味では今いつぐらいから増えたのか、ここは自転車走っていいですよっていう看板をね、よく見ると出てたりするので、はい、ここの歩道は走っていい、自転車も走っていい歩道なんだって思うことがあるんですけど、やっぱりなかなか駅に向かうときとか、駅にたどり着か、ルールを守ったら駅にたどり着かないんじゃないかというような不安があったりとか、ためらいがあったりするので、そういうところが分かればいいなっていうような教室になってるかなと思います。
はい、標識も増えてるということで、いろんなこう 見方も変わってくるかもしれませんし、運転するとき気をつけるところも、ね、はい、いろいろあるかと思うので、ぜひ皆さんに受けていただきたいと思います。三田警察の交通課の方がいらして交通安全教室をしてくださるということです。はい、これ対象になる方や定員はいかがですか？
はい、子育て中の保護者10組ということで、
はいはい、
見守り保育付きなんですけれども、お子さんと一緒に受けていただけるようになってます。
そうなんですね。じゃあ、はい、お子さん途中で、ね、こう飽きちゃうところもあるかもしれないですけれど、一緒にこう、はい、大きなお子さんであればご一緒に来て一緒に学ぶということもできそうですね。
はい、
はいはい、子育て中の保護者の方が10組ということです。お申し込みされたい場合はどうすればいいでしょうか？
はい、ホームページ等にもあるんですけれども、QR コードから必要事項の講座、イベント名、住所、電話番号、保護者のお名前、お子さんの名前、
はい、
お子様の年齢、メール、基本的にはメールアドレスも書いていただいて、はい、申し込んで6月1日までに締め切りになっておりますので、申し込んでいただけたらと思います。
はい、保育ネットワークミルクさんのホームページから QR コード、
はい、駅前子育て交流広場の方からも、はい、
はい、わかりました。ありがとうございます。はい、おさらいしたいと思います。6月11日木曜日ですね。お時間何時から何時まででしょうか？
10時30分から12時です。
ありがとうございます。
はい、
駅前子育て交流広場で開かれます交通安全教室、6月11日木曜日10時30分、朝10時30分からお昼12時まで開かれます。はい、こちらに参加されたい場合は、6月1日までに、ホームページ等に出されている QR コードからお申し込みをいただく、はい、ということですね。はい、本当にね、こう改めて学ばないといけないことたくさんあると思いますので、自転車について、はい、たくさん皆さん使われていると思いますので、
はい、
10組ではありますけれども、
はい
はい、参加していただいて改めて見直していただきたいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。さあ、今日は福島さんに登場いただきまして、まずは前半ジオジオの冠という絵本をご紹介いただきました。後半は交通安全教室についてご紹介いただきました。福島さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
次回は6月10日水曜日配信予定です。次回はどんな 絵本をご紹介いただけるでしょうか。どうぞお楽しみに。ミルクの絵本、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお届けしました。遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。